FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮の歴史を調べようということになると、志士ですね、西宮志士を紐解くというのがあります。それから私のよく行きます郷土資料館に行って、いろんな資料を拝見する。それからそこにいらっしゃる学芸員の方のお話を聞くというようなことがあります。そういったことで西宮の歴史をよくあちこちで調べていくんですけれど、学者先生も、歴史の先生たくさんいらっしゃって、西宮のことをいろいろ研究したり、勉強していらっしゃいますよね。そういう方々のお話を聞くということもよくあります。で、西宮にはそういう資料館、それから、考古学の研究をしていらっしゃるところ、それから博物館などがいっぱいありますので、そういったところへ行くと、いろんな歴史が知られるわけですね。で、そこでは学芸員という方が大抵いらっしゃって、中には研究員と呼ばれたり、様々な呼び方がありますが、そういう方々のお話を聞くと、専門家としての研究分野、いろんな研究の成果などを見せていただいたり、お話を聞かせていただいたりすることはよくあるんですね。それをこの番組でご紹介したり、一緒にお話を聞いたりというのをよくやってますが、そういう方ばっかりじゃなくてね、専門家と呼ばれはしないんですが、実は歴史にとっても詳しいという方いらっしゃるんですね。今日はそのうちの一人、桜 FM のスタジオにおいでいただいて、こう対面でテーブルをかさはあの挟んで、いろんなお話を聞かせていただこうという、こういう思考でやってまいります。西宮にはそういう郷土史を研究される方、あるいは歴史に興味をお持ちの方たくさんおられると言いましたが、西宮文化協会というところに、そういう会があって集まってらっしゃる方々がいらっしゃるんですね。大勢いらっしゃいますよ。何十人という方々がいらっしゃるんですけど、今日お招きしたのはその文化協会の副会長さんなんですが、藤田宇三郎さんとおっしゃる方。この方、西宮にずっとお住まいの方ですから、私と一緒で西宮で生まれて育って今までずっと西宮やという方なんです。ただそれだけじゃなくて、お父さんもおじいさんも、それだけじゃなくて、遡れば13代前から西宮でいろんなお商売やらされてたという方ですから、とっても、西宮にはお詳しい方で、しかもその方が歴史がお好きということで、郷土史の中のさまざまなことについて勉強してらっしゃるという方なんですね。これからお話をしていきたいと思います。藤田さん、こんにちは。
あ、こんにちは、どうもお願いします。
えらい今日は無理言いましておいでいただいて、
とんでもございません。
ありがとうございます。長々とご紹介しましたけどほんまに13代前から西宮ということは、こう何百年も西宮に藤田家っていうのはずっと続いていらっしゃるということですね。
まあ細々とですね。
いやいやその13代にわたるっていうのは、一つの商売か何かでずっと来られたということですか。
まあ二つですね、大きく言いましたら。
あ、そうなんですか。何となんですか。二つ。
一つは海鮮問屋ですね。
海鮮問屋、こう運送の仕事みたいな、物を運ぶ仕事。
お酒を江戸に運ぶ樽海鮮ですね。
樽海鮮のお仕事です、はいはい、これはもう西宮になくてはならん商売ですな。
つまり大阪に8軒、はい、西宮に6軒が株仲間になってまして、
あ、そうですか。
その一件なんです。
ああそうですか。じゃあ西宮港から
そうですね
船に先を積んで江戸へ持っていくっていう、はい、ああそうですか。樽海戦のお話のよう聞きますけど、実際にそれを仕事にしていらっしゃったお家の方ということになる、いらしてやねんなと思います。
いや何軒もありますよ。西宮6軒ですからね、
はい、
途中で変わった家もありますから。
そうですか、なるほどね。たくさんお船があったわけですな、その当時。
いや、あの船はほとんどが、
はい、
あの造り酒屋が持ってるんですね、
はい、そうなんですか。は
あ、そうですか。自分とか少なくて、むしろ海鮮問屋が船を預かって、
うんうん、
それからどの船に何を積んでどうしようかということを全部するわけですね。
ああそうですか。お酒以外にもいろいろ運ばはったことは、運ばはることはあるわけですね。
酒が重たいですから下に積んだら、はい、上空いてますから、そこに保管にも積むわけですね。
へえ、そうですか、はい、なるほど。へえ、そうですか。それじゃあまあ途中で下ろしたりもするわけですか。
いやいや、
そうなんです。それはない。江戸まで、
江戸まで
直行便ですか。
直行便ですね。
ああそうですか。まあ、そういう樽海鮮のお仕事、海鮮問屋をされていた時代もあった。それからあとは何ですか。
途中からお酒作りに入りました。
はあ、酒造り屋さんですか。
まあ、それが儲かったんでしょうね、その方が。
でしょうね。まあ両方儲かったと思いますけど。ああそうですか。差し支えなかったら銘柄は。
あ、実は銘柄はね、
はい、
商標条例できる明治になってからは、
はい、
造り酒屋持ち出しました、
はいはいはい、
それ以前は、
はい、
あの江戸の酒問屋が売るための銘柄なんです。
あ、そうなん
だ。から例えばその店が A という銘柄を売ろう思ったら、はい、それを、はい、この灘のあちらこちらの造り酒屋に何本ずつかお願いして作ってもらうんです。
じゃあ僕が東京にいて、
はい、
酒屋さん、
はい、
で前田豊という酒で、
はい、
レベルで売りたいと言うたら、
は
い、そう言えばいいわけ。
それはそれを注文するわけですね。
はあ、
だから確かあれ、同じ作る銘柄でもあっちこっちの造り酒屋作ってるんです。
なるほど。あ、そうなんですか。
だから明治維新になってから商標条例できてからは造り酒屋とかそれみんな固定しますけど、
はい、
それ以前はもう固定してません。いろんな名前作ってます。
あ、そうですか。いや、それは知らんかったな。そうなんですか。へえ、まあそういうこと、時代もあったということを今日初めて知りましたけれど。藤田さんのお家では海鮮問屋から酒造りまでされたと、まあ、それ以外にもいろんなことを酒造りされたところっていうのは手広くあれこれされてますようですから、きっとなんかいろいろあったんでしょうけれど、またそれは後日のお話ということにしてさせてもらって、今日私ね藤田さんにおいでいただいたのはね、藤田さん文化協会の副会長さんですか。文化協会に会報ありますやん、
はい、
僕も毎月読ませていただいて、はい、で月に1回出る会報にある月藤田さんの記事で、西宮にもあった飛脚という記事がありまして、
はい、
でちょっとびっくりしたんですけど、へえ、飛脚は西宮にもいたんやということで、思いつきまして、それからあ、そらそうやわなと、西宮ってこんだけにぎやかな発展した町、昔から町やったんやから、そういう、 こう通信の仕事っていうのはなった、絶対あったよと、まあ、東京と西宮、江戸と西宮を結ぶこの文書のやり取りなんて絶対あったやろうし、それはどんなふうに運ばれてたんやろうなということをふと思いましてね、あの記事を読ませていただいてから、これはいっぺん藤田さんに詳しく聞かなあかんわと思って、それで今日おいでいただいたんですけど、西宮にこの今やったら郵便というのがあって、もう文書のやり取り普通ですけれど、それがない時代にこのそういう文章とか自分の気持ちとか何か用事とかを伝える方法っていうのは飛脚がやってたんですかね。
そうですね。
それはいつ頃まであったんでしょうね。
一応明治4年に、
はい、
日本の郵便制度変わりましたんで、
はい、
それまで続いてましてですね。
でやっぱ西宮にも飛脚はあったわけですか。
あったんですが、まあ、あったえても結局お互い構図ですか、取り継ぎでしょうね、おそらく引き継いだり。
飛脚っていうのはそもそも人が自分の足で手紙を届けるという仕事ですよね、
まあ、で長継ぎしていくわけですね。つまり
長継ぎをする、
つまり、はい、つまり今の駅伝
はいはいはい、
あれですわね、駅から駅まで運ぶ、
はいはい、じゃあここから僕が東京へ手紙を届けたいと思ったら何回ぐらいつないでいくんですか。 ものすごい数ですか。
そういうことですね、はあ、つまりあのもちろんその飛脚の種類もありましてね、
はい、
大名なんかのするのはずっと走るかもしれませんですけど、
はあはあ、
一般人が使う場合は、
はい、
結局そのように、まあ、いわゆる公便という幸いの便と書きますけども、
はい、
まあまあもっと雑くなりますですね。
ああそうです
か。だからみんなあのそれはほんあの郵便制度始まっても一緒なんですね。
ああそうですか。
駅から駅まで運ばす。
なるほど。で駅と駅というのはその例えば今の電車の駅とのわけとは違うでしょ。
まあ、あのそうですね、つまりあのかつてはここは西宮駅でしたね、
はい、
だから ほんまはその場合明治になって、
はい、
東部の間はあくまで停車場と駅は別でしたね。
なる
駅というのはあくまでも駅長であり昔からの、
はい、
ものの取り次いでどこするところですね。
なるほど、
ね、あるいはそこにあの大名なんか泊まるような宿舎があったりする、
はいはい、
それは駅ですわね、あくまで
それが駅なん
ですわね。
電車が泊まるところが駅なんじゃなくて、ね、あの物が取り次ぎされたりあるいは馬の乗り換えがあったり、それから誰かが泊まって長旅をする人がちょっと言うと泊まるところ、はい、そういうところを駅と呼んで
にしてみればたくさんの本陣と脇本陣がありまして、それからたくさんの旗があったようですね、
はい、あなるほどね。そういうのが 駅
ですよね。
だこの次西宮から次の駅ということになるとどれぐらいの距離であったんでしょうね。例えば東へ行くと尼崎なのか大阪なのか。
大阪でしょうね。
やっぱり大阪まではいいんでしょう ね。でその間を一人の人が運んでくださる、
ね、
物を運んでくださる。でその大阪でまた駅があってそこで別の人が取り継いで次また、
まあ、次の駅まで送
りますね。平方なら平方まで運んでくださる。でそういうあの 駅になんか役所みたいなところ、事務所みたいなところがあったんでしょうか。
まあそうですもんね、うん、まあ、ただし飛脚の方はあくまで一つの商売ですからね、
はい、
でしかもおそらく石から集めてどうかするのと違うて、
はい、
いわゆるチェーンでつながってるようなもんですよね。
はいはいはい、はい、なるほど。
だからまあ取り次ぎ所かもしれませんね、西宮なんかでしたらね。
そうですね、
あ私が見つけた分も、
はい、
神戸から出して
鳴
尾行きやったんです、
はい、
でそれを神戸から出して、
はい、
西宮の飛脚のが扱うて、
はい、
で配達してるわけですね。
なるほど、なるほど、はあはあ、でそこの駅のにいらっしゃる方がそれぞれのその地域の各家まで運んでいか
ない。それははっきり分かってないんですよ。
あそれが分からない。
つまりもう郵便であれば、
うん、
店置いといて見に来た人が見つけて、
なるほど
ということも言います。です、
なるほど、なるほど、はあはあ、遠い距離まで運ぶ人もおれば割り方近い距離でちょこちょこやる人もあったんでしょうけどね、いろんな飛脚っていうのが、
まあ、ただあれ違いますか、人を使う方が安い。
そうなん
です。で一応運ばまたまたやる人は近くやったら近いかもしれないかもしれませんですね。ただし
自分のお店の店員さんも
その辺でしたらね、あるかもしれませんですね。
ちょっと持って行ってきてっていう。
ただし先ほどおっしゃった江戸の酒問屋から、
はい、
西宮なんかの作り酒に対して何本受け取りました、
はい、
いつどうなりました、
はい、
当然飛脚かなんかで知らせてるはずですわね。
でしょうね。
だからそんなの残っててもいいと思うんですけども、
はい、
まだ見つかってませんですね。
あそうないんですか、うん、はあ、
でもう一つ私は言うのは、はい、何も飛脚屋の版が押してないような飛脚はもう紙くず同然と思ってるんです。やっぱ当然て、はあ、しかるべき飛脚屋の版が押してありましてね、
はい、なるほど、
それも大事なんですね。
ねえ、あ藤田さんはそういうことについてずいぶん詳しくお調べになったと聞いてますが。
いやいや、私はむしろ近代化の郵便の方が熱心でございまして。
郵便の方
そうです。
郵便に興味を持たれて。
あそうです
か。あそうなんですか。郵便の話もぜひ聞かせていただきたいと思いますが、その飛脚の時代に運べるものをいたら限られてたでしょうね。あんまり大きなものも運べないでしょうし、
まあ、一つのあれが明治になりまして、
はい、
物は郵便が運びます。
あの時
に1人が30キロほど、
はい、それでもすごいですね。
の物をあれして、
は
あ、で約5里ほど、1日5里ぐらい、
20キロぐらい
ですね。
ああ
いうようなことになってます
ね。すごいですね、はい、でもね、
まあ、その時もちろん 人が歩くだけやなしに、
はい、
いわゆる人車、
はいはいはい、
車を引っ張って積んでいく場もありますね。
それもあるでしょう、ね、そういう形の飛脚もあったわけですな。
まあ、飛脚の場合どうかしませんが、まあまあ、
そういう運搬の仕方って言います
か、あるかもしれません、まあ、しかしあの、まあ、それは当然あれ違います。お酒なんか昔運んだ時のあれが、はい、一田という 二田樽を一田でしたね、
はいはいはいはい、
あれはその馬の背に二つしか積めないと。
なるほど。
そのためには四頭入りの樽に三頭五升入れて、
うん、ちょっと少なめに入れて、
で入れて、
はい、
でいろんなものすれば約50貫ぐらいになってしまうということですね。
なるほど。
まあ、それしかやっぱりそんなもんでも、
うん、
あれですから、人がするならやっぱりあんま無理を言うたらないかもしれませんですね。
そうですよ。ねえ、足で運ぶんですからね。はあ、やっぱりそれもそういう、まあ、大事な仕事やったやろうと思いますし、むしろ個人的には今は僕らもはがきで、昨日はどうもありがとう何回で書いて送りますけど、そういう伝達事項じゃなくて、もっと大事なお商売の金額とか受け取りましたとか、そういう証になるような大事な書類を運んではったん
ですね。それはそうですよね。そのたまたま今回見つけた2000メル分にしましても、はいはい、一つの船が今日出港し港出ましたと、
うん、
あるいはあと他に何々にお金使ったから、
これ
は自分を出してくださいとか、そういうような仕事になって なってますですね。
ははは、まあ、
まあ、ただ困りますわね、
はい、
飛脚がどのように受け付けてどうしたか残ってません、何も記録が。
あ、そうですか。
特に西の目なんかの場合、
特にまあ今の藤田さんおっしゃったように、ちゃんと証明ができるようなもんでなかったら資料としての価値はないでとおっしゃったから、なおのこと
だよ、ね、だからつまり江戸から大阪とかね、はい、大きな道同士の叱るべき飛脚やったらもっと分かりませんけど、はいはいはいはい、西宮なんかの小さな町ですからね。
なるほど。ああそうか、そうですね。さあ、それがそういうまあ人の足で情報なり手紙なり、そういう伝達手段として通信業務をしていた時代から、郵便という制度ができてするのはいつ頃のことなんですか。
明治4年の3月なんです、
はい、明治4年3月、
3月。
これは全国一斉ですか。
いやいや違います。 あくまで東京と大阪の間だけです。
はあ、あそうなんです
か、はい、つまりその頃からやっぱりこの外圧ということですね。
はあ、
つまり江戸から大阪までの間だけ開通しましたけども、
はい、
その時に明治4年の年末になりますと、
はい、
長崎までいわゆるグレートノーザン、連絡するんです、
はい、
長崎までだから海底電線で出てるわけ。
あららら。
そうすると、そうしますと今度外国の人たちが今度、はい、つまり外国館ですけどね、長崎来た分をどうして運んでくれるんやと、
うん、
そうで慌てて郵便にしましょうと。
なるほど。
で明治4年の12月に大阪から長崎までザーッと郵便局作るんです。でそれでも郵便運べるするわけですね。
なるほどね。
で西田宮も4年の12月の5日に、
はい、
郵便局が開かれるんです。
初めて
です。
西宮に郵便局ができ
た、はい、
それどの辺できたんですか。
それは今のところ分かってるのは、
はい、
が書いてるのは双葉水となってるんですね。
はあ、
双葉水言いますことは倉掛町か、
はいはい、
久保町か、
はい、
どの辺か何も分かってません。記録残ってません。
まあ、町役場やらあったあたりちゃうかなという
思うんですけどね。ただ、これ地方に行きますとね、
はい、
しかるべき商屋さんとか、
はい、
著名な人に局長を頼んでるんです。
はいはい。
だからその家のところで場所分かるんです
よ、ね。ああそうですね。
で人が変わってもね、
はい、
誰それさんがなったらはたと、だここやとみんな場所チェックで入れてるんです。西宮は昔の庄屋の時代から、
はい、
借家厚子で事務所やってました。
郵便の、
はい、いや庄屋さん、
庄屋さん、はいはい、
だから郵便もやっぱその調子でやってるに違いないんですね。だからなかなかどこか決められないんです。
ああそうか。郵便局という制度はできたけど、郵便局という建物をわざわざ作るんじゃなくて、誰かのお家を借りて、でそこを局長さんの家、局長というふうになって、
局長の家で死なさとなってますからね。
あそうか。
でそれに対して西宮なんかはそういう話に、まあもともといろんなところ借家使いましたからね。
はいはいはいはい、はい、しかとここやという記録は分かりにくいということですね。
分かるのは次本町筋に上がってきてからようやく分かり出すんです。
本町筋に上がってきました、
はいはいはい。
あそうですか。でそれからあちこち行ってるんですか。
郵便局、はい、
どれぐらいの場所を、どんなとこを回って
ますか。大体本町から、
はい、
ちょっともう一回あの南の方に下がったり、はい、また本町に戻ったり、あるいは本町でちょっと奥の方に入ったり、
へ、
それから一番新しいのは大正時代に入って、
はい、
今の阪神電車の南、
阪神電車の南、
南、
はい、
あ、ここにできるんですね。
あそこは戦後もね、
はい、
鉄筋の建物で、
はい、
なんか電電公社みたいな、
は
い、ありま、電話局言いましたかな、ありました
よ。あの北側ですよ。
はあ。
あの北側に実は向こうの本町筋になって郵便局が狭いから、
はい、
同所を置いてるに対して阪神電車が、
はい、
うちのこの敷地に建物作りましょうと、何本借りてくれますかと、
へ、
そういうことをちょっと西洋と話しましてね、
はい、
でそれでそこにできたのが郵便局なんです。
阪神電車の駅の南側に郵便局、ま
あ、でそれに続いて電話がだんだん増えてきますから、
はいはい、
今度天津商事市の手で電話局が後ろにつながってできたんです。
で電信と電話がうまいことくっついたわけです な、はい、まあそこが西宮での郵便局電話局の一番始まりみたいな大きな建物としては、
まあ、特にでそこでね、
うん、
いわゆる間接局になるんです。管が作ってる局になるんです。
ああ、そうです。
それまでは浮世絵制度の、
はあ、
いわゆる三等局でした。
言うたら民間です
ね。そう、まとめそうです、そうです、
はあ、そうですか。それが何年ぐらいですね。大正ですか。
大正何年かでしたね。
大正の初めぐらい、
そんなそうです ね。でそれは今度、次は今度国道が開通したりどうかしまして、
はい、
もっと広いところになりまして、
なるほど、
で今の阪神電車の北側、
はい、
あこになったんですね。
今の郵便局、
はい、郵便局ですね。
あそこに移ったわけです。
そうです、ね、
あそこは結構長く
もうずっとおりますから ね。
あそこからは変わってないで、一方電話局はあちこち変わったんですか。
そうです。電話局はずっと長い間向こうの阪神電車の南
側にあります、はい、
でずっと後になってから今の三所町の方に移りましてですね。
だ今また別になってますけど、一時は電信電話公社みたいなんで、
そうそう、
電電公社と言いましたでしょ。
いや郵便電信局みたいなんです。
ああ、そうかそうか。
ただし西宮の場合は郵便電信局なのずいぶん遅かったです。
あ、そう
か。西宮の場合は、
はい、
郵便局は昔の、町の中にあるし、
うん、
電信管区はここの JR のコーナーになったんです。
ははは、
電信局は。
ああ、そうですか。まあ、そういう制度ができたことによって建物もでき、郵便局の体制も整えて、まあ、今の場所にきっちりと収まったということなんですけど、その大昔の飛脚の時代に、使われていたそういう、こう、まあ、実際にこう行き来したような手紙の実物なんていうのはなかなか手に入らんもんですか。
それはもうちょっとないです、
ね、難しいです。あの向こうから来たものやったら、
いやいや、それでも、
はい、
私自身なんぼあれして熱心に集めましても、
は
あ、明治4年の12月にできた郵便局に対して、
はい、
明治6年の中頃からしか郵便物も集められてません。
ああ、そうですか。
明治4年の年末と明治5年はどんな版を作ったか何もわからないんです。
いや、そうなんですか、うん、いわゆる消し印
って消し印、切っておけ、そう、消し印ね、
はいはいはいはい、
それは全然わかりません。
ああ、そうなんですか、うん、
実は以前たまたま、うん、雨あさりことになりますけども、
はい、
雨あさりで雨あさりの駅艇の担当から西宮のその頃の校長宛ての文書がありまして、
はい、
切手が外れてる部分があったんです、
はい、
だその切手が外れてますけど、そこに上下に変な形がありましてね、
はい、
我々知ってるのは西宮と同じように白の雪で雨あさりと書いた消し印を折ったんです。
へ、
それだと違うんです。
ああ、そうですか。
で、まあ、分からん分からんって言ったんですけど、実は去年見つかりました。その
ああ、そうなんですか。
で、我々最初は思った消し印はなかったんです、最初の、
はい、
西宮も反対に明治6年からのしか見つかってませんから、
は
あ、4年5年の間どんなの作ったか分かってません。
へ、意外ですね。
まあ、それほどね、
うん、
日本では記録がなんかないんですね。何でも
ねえ、まあいわゆる官といいますか、役所の仕事としてされるのはだいぶ後やったと。初めの頃は民間受けをやってんというお話ですから、それやったら記録もないかなというと思いますけども、制度が出てからもなかなか記録というのは残しにくかったという
と、ね、そうですね。ただし神戸中央なんかはね、
はい、
古い記録随分残してます。
ああ、そうなんですか、はい、はあ、はあ、
普通の場合は
場所によって違う、
まあ、早くから缶になってますから、ここは。
ああ、なるほど、ね、
はい、
そういう場合はあるかもしれない。
明治4年には大阪からこっちでは西宮ができて、天草と西宮、 次はあの神戸しかなかったんですよ。だからすぐに神戸が関になりましたんで、
うん、まああの郵便局に残っているものっていうのはその事務取り扱いをした事務の記録というものが残っているだけかもしれません。実際の郵便物そのものはそれぞれ個人が持っているものですから。
いやいや、取り扱いの記録もそんな残りません。
残りません。
残っているのはあの方郵便物だけ。
あ、そうなんですか。
でその郵便物自身がなかなか集まりませんのでね、
はい、藤田さんはあの郵便物の、まあ、あの趣味の会みたいな切手とか、はい、あのそういう消し印とかの記録を歴史を調べてらっしゃる方でもあるので、まあ、そういう会の役員もやってはるということを聞きましたけど、はいはい、あのそういうものの数っておびただしいんでしょ。
そうです ね、
だから綺麗なものが多いと思いますけれど、たくさんの種類たくさんの数をやっぱり集めて、
まあ、まあ、だから反対に、
はい、
物を集める趣味の人と、
はい、
制度を調べる人、あ、なるほど、変わってきますですね。
なるほど。藤田さんは両方やってらっしゃる。
いやいや、どっちか制度士の方に興
味があります。そっちの方をやってらっ
しゃる。いや、と言いますことはね、
はい、
あのこれはあの明治7年から始まった決心があるんです。
あ、そうです
か。全国的に統一された決心
があるんです。あ、そうです、はいはい。
それはあの武蔵野国をいいとし、
うん、
なので胃の一番胃の二番とかしてるわけです、
はいはいはいはい、
でずっとユーロ派にできまして、
はい、
節になりました。年になるんです。
年ですか、ね、
はで年の一番が大阪、
はい、
で一桁飛ばしていって天王寺が年の二番、はい、あ12番、
はい、
12番西手前13番、
あ、そうです、
14番は神戸と行くんですけど、それ自身が記録の全然残ってないんです。
なるほど、
あの関東大震災で原貌を焼けたりまして、
あ、そういうことです。
だから反対にその例えば兵庫県でも50ほどある中で、
うん、
まだ半分ぐらいしか分かってません。
ね、
何では調べるか言ったら郵便物で調べるんです。その根の十何番の版をで切って消します、
はい、
でその下に別のところにもう一回その直の版を押すんです。
は
それで初めて分かってくるんです。
なる、
もう分からんことだらけです。
なんかそういうことを調べるために簡単ではないんやというなんかあの藤田さんは毎日朝9時半になったら家を出て図書館に行ってるというこれはもう人から聞いたことですけど、
まあ、
図書館もあの西宮だけやなしに神戸大阪あるいは東京国立まで行かはるでという図書館についてはもうすごいで藤田さんはというお話聞いてますけど、とことん調べはるんですな。
まあ、やっぱり調べんごとにはね、というのはやはり本に書いてあったから言う人はあんまり感心しません。
あ、なるほどな。自分の目で。
そうそうそうですね、
これからもその活動を続けはるわけですな。
まあまあまあ、もしかしてそろそろ三途の川が見え始めました。
いやいやいや、とんでもないとんでもない。お元気でいつまでも活躍されるそうな藤田さんです。今日はまあ、はい、お話の研究あの勉強されたことの本当一部分だけをちょこっとお聞かせいただいたようなことですので、またあの続けていつか。お話を聞かせていただけたと思いますが、今日は、西宮に飛脚がいたという記事から西宮の郵便局についてのお話、その歴史などを、西宮文化協会副会長の藤田宇三郎さんにお伺いすることができました。藤田さん、どうもありがとうございました。また聞かせてください。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。